新居浜市声の資生堂より令和2年2020年6月号録音資料判例。この資生堂よりの回想はレベル2まであります。日ごとに暑さが増してきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは6月号の声の資生堂よりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内6号の1234、市役所総合案内休日夜間33の5151、別市山支所64の2011、上部支所43の6101、川東支所46の1180、上下水道局6号の1331、上下水道局休日夜間6号の1334、ふれあいプラザ3号の2940、内科小児科休館センター 32の5658、消防本部 34の0119、火災問い合わせ 33の6800、防災行政無線自動電話応答システム 050-3797-2180、新居浜市障害者福祉センター 33-3341。
人口と世帯数をお知らせします。令和2年4月末日現在、人口118,539人、前月比プラス18人。内訳、男57,033人、プラス25人、女61,506人、マイナス7人。世帯57,938世帯、プラス130世帯となっております。
表紙の説明。今月号の表紙は赤金ミュージアムでのブルーライトアップの様子です。新型コロナウイルス感染症の感染リスクを負いながら最前線で働く医療従事者の皆さんをはじめ、社会活動の維持に尽力するすべての人への感謝と敬意が込められています。一日も早い事態の収束と、市民の皆さんが安心して暮らせる日々が来ることを心より願っています。
今月号の主な内容を紹介します。1、6月は環境月間です。2、特定健康審査は国が定めた大切な検診です。年に一度は受けましょう。3、市政ニュース3-1、令和2年度市県民税に関するお知らせ。3-2、障害者障害児総合相談窓口。3-3、新居浜市心身障害者障害児団体連合会。3-4、土砂災害防止月間。3-5、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市税の徴収猶予制度、特例があります。3-6、新型コロナウイルス感染症、引き続き対策をお願いします。4、新型コロナウイルス感染症、給付金の詐欺に注意。5、町の話題。6、新居浜市議会だより。7、お知らせ。7-1、各種のお知らせ。7-2、ゴミ休業日。8、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。9、 休日診療カレンダー。10、新居浜の玉手箱、昭和36年の官庁街。11、新刊案内、終わりの挨拶。
1、6月は環境月間です。一人一人が環境問題について考えよう。6月5日は環境の日です。1972年にスウェーデンのストックホルムで開催された国連人間環境会議で、日本の提案により国連は毎年6月5日を世界環境デーに定めました。日本では6月を環境月間としており、環境基本法では6月5日を環境の日として定めています。環境の日は環境保全について理解を深め、環境保全活動への積極的な参加意欲を高めようと、各地で様々な取り組みが行われています。この機会に環境問題について考え、行動してみませんか。クールチョイスを実践しよう。クールチョイスとは、2030年度に温室効果ガスの排出量を2013年度比で 26% 削減するという目標達成のため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用、ライフスタイルの選択など、地球温暖化防止のための賢い選択をしていこうという取り組みです。市ではこの取り組みに賛同し、平成28年6月1日には、新居浜市地球温暖化対策活動宣言2016を宣言。赤金の町、みんなで取り組もう、地球温暖化防止をスローガンに、地球温暖化防止活動に取り組んでいます。
生活排水をきれいにしましょう。浄化槽設置費用補助制度をご利用ください。市では、公共下水道の事業計画区域外に小型合併処理浄化槽を設置する場合、設置費用に対する補助金交付を行っています。この補助金は、国、県、市が約3分の1ずつ負担しており、補助基数には限りがあります。補助金の交付は先着順となります。補助金の限度額、5人層33万2千円、7人層41万4千円、10人層54万8千円。既存の単独浄化槽を撤去し、合併浄化槽を設置する場合、先の設置補助金に加え、撤去費用に対して9万円を限度として補助されます。補助の要件、公共下水道の事業計画区域外であること、申請者本人が住むための住宅であること、既存住宅の改造であること、新築や建て替えは対象外、その年度の補助金予算枠内に入っていること、補助金を受けようとする当該年度内に工事を開始し、かつ終了させること、市税などに滞納がないこと。なお、補助金制度の詳細については、環境保全課までお問い合わせください。お問い合わせは、環境保全課、電話 65-1512 までどうぞ。
2、特定健康審査は、国が定めた大切な検診です。年に一度は受けましょう。市では、国保・被保険者の皆さんの健康づくりのために、新居浜市国民健康保険に加入している40歳から74歳の人を対象に、特定健康審査を実施しています。すでに高血圧や糖尿病治療中の人も受診対象となりますので、重症化を予防するためにも、年に一度は必ず受けましょう。健康審査を受ける際のお願い。1、当日の朝、必ず体温測定など体調の確認をしてください。2、体調不良の人は受診を控えてください。3、受診時はマスクの着用をお願いします。検診の内容。
身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査、脂質、血糖、肝腎機能、尿酸など。なお、集団検診では希望者に心電図、眼底、貧血検査を行っています。その他、今年度新たに新居浜国保に加入した人も受診することができます。国保課11番窓口で受診券を申請してください。受診券が送付されていても、国保を脱退し、他の保険に加入した人は対象となりません。検診は1年に1度です。年度内に2回受診した場合は、検診費用約1万円が全額自己負担となります。いつ、どこで受けるか決めましょう。集団検診、対象者、40歳から74歳の新居浜国保加入者、実施期間、検診カレンダーに記載、実施場所、保健センター、公民館など、個人負担金、無料、持参物、受診券、保険証、個別検診、対象者、40歳から74歳の新居浜国保加入者、実施期間、令和3年3月31日まで、実施場所、委託医療機関、要予約、個人負担金、無料、持参物、受診券、保険証。なお、検診カレンダー及び市内委託医療機関一覧は受診券に同封しています。集団検診では同時にがん検診も受けられます。3週間前までに電話か窓口で予約が必要です。詳しい検診内容についてはお問い合わせください。国保課電話 65-1219 までどうぞ。
愛媛県後期高齢者医療の被保険者が受けられる無料の検診があります。後期高齢者健康診査を受診するためには、受診券の申し込みが必要です。電話で申し込みをしてください。対象者は、75歳以上の人、65歳から74歳で一定の障害があり、後期高齢者医療保険に加入している人、ただし、病院または診療所に6ヶ月以上継続して入院している人や、障害者支援施設、養護老人ホーム、介護保険施設などへ入所、入居している人は対象外です。検診の内容は、身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査などです。検診場所は、委託医療機関、予約が必要です。なお、集団検診会場では受診できません。なお、検診カレンダー及び市内委託医療機関一覧は受診券に同封しています。受診期間は、6月1日月曜日から令和3年3月31日水曜日までです。受診券の申し込み先は、国保課電話 65-1219。お問い合わせは、国保課11番窓口電話 65-1219 までどうぞ。
3、市政ニュース。3-1、令和2年度、市県民税に関するお知らせ。6月は市県民税の納税通知の月です。令和2年度の市県民税の納税通知、納付方法などについてお知らせします。通知方法。市県民税の納税通知書は納付方法によって異なります。1、給与所得者で市県民税が給与からの特別徴収、給与転引となる人。納税通知書を勤務先の事業所を通じてお届けします。事業所には 5月中旬頃に送付しています。なお、特別徴収の実施に伴い、これまで個人で納付していた人でも転引きになる場合があります。また、給与と年金それぞれから市・県民税が特別徴収される人には別々の通知となりますので、あらかじめご了承ください。 2. 営業や不動産など給与以外の所得があり、市・県民税が普通徴収・個人納付となる人、納税通知書を6月中旬に発送します。年金分にかかる税額の年金特別徴収。1. 平成31年度から年金特別徴収が継続している人。4月、6月、8月に年金から転引きする仮徴収税額と、今回送付する納税通知書で確定した税額との差額を、10月以降の年金支給時に分割で転引きします。2. 基準日。令和2年4月1日の時点で、新たに65歳となった人。年金特別徴収開始の年となります。年税額の半分は普通徴収で納め、残り半分は10月から年金特別徴収となります。3. 基準日。令和2年4月1日の時点で、年齢が65歳未満で年金と給与収入がある人。給与からの特別徴収で年税額を納めます。普通徴収での納付を希望する人は、市民税課までご連絡ください。なお、この制度は基準日の時点で、年齢が65歳以上の人は、年金からの特別徴収対象者となるため、選択できません。税制改正により、令和2年度の市・県民税から適用となる主な事項。1. 住宅ローン控除の拡充。消費税率の引き上げに伴い、控除期間が10年から13年に延長されます。ただし、居住開始年月が令和元年10月から令和2年12月末まで、かつ消費税率 10% が適用される住宅取得などについてのみとなりますので、ご注意ください。また、11年目以降の3年間については、消費税率 2% 引き上げ分の負担に着目した控除額の上限を設定します。具体的には、各年において、1. 建物購入価格の 2%×1/3 3年間。2. 住宅ローン年末残高の 1%、最大40万円。1. 2. いずれか少ない金額で税額控除します。2. ふるさと納税制度の見直し。ふるさと納税の見直しにより、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。この制度は、総務大臣が一定の基準に適合した都道府県、市区町村をふるさと納税特例控除の対象に指定するものです。この改正によって、令和元年6月1日以降、指定を受けていない地方公共団体に対する寄付金、ふるさと納税は特例控除の対象外となり、基本控除に加算される特例控除、または申告特例控除、ワンストップ特例制度は適用されません。ただし、寄付金税額控除のうち、所得税の所得控除及び住民税の基本控除分は控除を受けられます。お問い合わせは、市民税課、電話 65-1224 までどうぞ。
3-2、障害者・障害児総合相談窓口。障害のある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、相談支援事業を実施しています。福祉に関するさまざまな問題について相談に応じ、必要な情報の提供や障害福祉サービスの利用支援、権利擁護のために必要な援助を行います。相談支援事業は市内にある6つの事業所において委託実施し、 相談業務のほか、研修会の開催や障害を理解するための啓発活動なども行っています。また、毎月1回、市役所1階地域福祉課で総合相談窓口を開設し、市民の皆さんの相談を受け付けています。不安なこと、困っていること、わからないことなどをお話しください。日時、毎月第2金曜日、午前10時から正午まで。場所、地域福祉課14番窓口。担当、市委託相談支援事業所、相談支援専門員。問い合わせ、新居浜市社会福祉協議会障害者相談支援事業所、電話 37-0702、 予約不要、相談無料、秘密厳守。令和2年度実施日、6月12日、7月10日、8月14日、9月11日、10月9日、11月13日、12月11日、令和3年1月8日、2月12日、3月12日。委託相談支援事業所とは、障害のある人や家族からの相談に応じ、必要な情報提供や福祉サービスの利用支援などを行っています。相談は無料です。1、支援センターあゆみ園、電話33-4655。2、新居浜市社会福祉協議会障害者相談支援事業所、37-0702。3、生活支援センター若葉、41-4881。4、支援センター楠の木、41-6361。5、真心の会、47-6682。6、どんでんどん、40-8716。お問い合わせは地域福祉課、電話65-1237までどうぞ。
3-3、新居浜市心身障害者障害児団体連合会。一緒に活動する仲間を募集しています。目的は、厚生団体の団結強化と会員相互の親睦、融和、心身の健康増進を図ります。お互いの立場を理解し、その輪を広げることで社会の理解につなげます。どんな団体なの？7団体で構成されています。連合会に加入したい人は、いずれかの障害者団体に加入する必要があります。どんな人が加入できるの？市内在住の障害者手帳を所持する人。どんな活動をしているの？全国、中四国、県障害者福祉大会などへの参加。希望者を募り、各種大会や研修会、福祉施設見学に参加しています。福祉の集いや体育大会の実施と県障害者スポーツ大会への参加、文化活動やスポーツを行い、会員の皆さんの健康増進を図ります。定例会、毎月第1火曜日、午前10時から正午まで、7団体の代表者が理事として参加し、情報交換を行っています。障害者の意見や要望を行政に届けます。7団体を説明します。新居浜市心身障害者障害児団体連合会の構成団体。団体名称、活動目的、主な活動の順にお伝えします。新居浜市身体障害者構成会。身体障害者のつながりを強化し、自立への意欲を高めて福祉の増進に貢献する。新居浜肢体不自由児者父母の会。肢体不自由児者がいる家庭との親睦を深めるとともに、関係機関の協力と指導に基づき、広く社会の理解を得て、肢体不自由児者の療育と福祉の増進を図る。愛媛県自閉症協会新居浜地区。自閉症児への療育を行うとともに、自閉症への理解を 促す。新居浜視覚障害者協会、会員の親睦を深め福祉の増進に貢献する。新居浜市聴覚障害者協会、聴覚障害者福祉の向上、手話の普及を目的に活動する。新居浜市難聴者協会、難聴者の自立の促進と福祉の向上を目指すとともに、社会参加と社会的地位の向上を図る。心臓友の会、心臓病児者とその家族の幸せのために会員の親睦を深め福祉の増進に貢献する。お問い合わせは地域福祉課、電話 65-1237 までどうぞ。
3-4 土砂災害防止月間。土砂から身を守るために。土砂災害は豪雨や地震などに伴い突発的に発生するため、予想の難しい災害ですが、発生する直前には異常を知らせる前兆現象があります。日頃から注意し、次のような現象を発見したら近所で声を掛け合って早めの避難を心がけてください。土砂災害、土石流の前兆現象、流水の異常な濁りから流木発生、渓流内の転石の音から山鳴り、地鳴り、水位の急激な低下から土石流発生に至ります。崖崩れの前兆現象、湧水量の増加から小石がパラパラ落下、湧水が濁るから小石がボロボロ落下、亀裂の発生から崖崩れ発生に至ります。地滑りの前兆現象、湧水量の増加、井戸水の濁りから亀裂の発生、そして山鳴り、地鳴り、そして地滑り発生に至ります。土砂災害防止法に基づく基礎調査結果を公表しました。平成29年から県で実施した土砂災害危険箇所の基礎調査結果を3月27日に公表しました。自分の住んでいる地域の確認をお願いします。1期2期調査箇所にはすでに法に基づく区域指定を行っており、今回公表した3期調査箇所は今年度中に区域指定をする予定としています。指定の際には説明会を実施しますので、調査区域にお住まいの方はぜひご参加をお願いします。調査対象地域、市内の一部、市ホームページに掲載。 http://www.cityy.nihihama.lg.jp/soshiki/tokei/3226.html です。調査に関する問い合わせ、東予地方局河川港湾課、電話 56-1300、 都市計画課、電話 65-1270、 下水道建設課、河川水路課、電話 65-1576、 お問い合わせは都市計画課、電話 65-1270 までどうぞ。
3-5、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う市税の徴収猶予制度特例があります。新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少し市税の納付が困難な場合の特例措置があります。この特例措置は無担保かつ延滞金なしで最大1年間納付が猶予されるものです。税額が減額などになるものではありません。猶予制度の活用を検討している人は収税課までご相談ください。対象者、次の1、2のいずれも満たす納税者特別徴収義務者。1、新型コロナウイルス感染症の影響により 令和2年2月以降の任意の期間1ヶ月以上において、収入が前年同期に比べておおむね 20% 以上減少した人。2、一時に納付または納入を行うことが困難な人。詳細は修正課ホームページをご覧ください。http://www.city.niihama.lg.jp/sushiki/syuuzei/ お問い合わせは修正課電話65-1226までどうぞ。 3-6 新型コロナウイルス感染症引き続き対策をお願いします。5月14日愛媛県を含む39県の緊急事態宣言が解除されましたが、引き続き感染第2波への対処戦略として感染拡大回避行動へのご協力をお願いします。感染拡大回避行動。1、うつらないよう自己防衛。2、うつさないよう周りに配慮。3、県外の外出自粛と3密回避。正しい知識や情報を入手してください。新型コロナウイルス感染症に関しては、政府などが発表する正しい知識や情報を積極的に入手して、人権に配慮した判断や行動を心がけてください。
4. 新型コロナウイルス感染症。給付金の詐欺に注意。特別定額給付金に関するお知らせ。絶対に教えない、渡さない。給付金の詐欺に注意。新居浜市役所、愛媛県、総務省などが次のことを行うことは絶対にありません。キャッシュカードや通帳を預かったり、暗証番号を聞き出したりする。現金自動預け払い機、ATM の操作をお願いする。受給にあたり手数料の振り込みを求める。メールを送り、URL をクリックして申請手続きを求める。新居浜市や愛媛県、総務省などをかたった電話がかかってきたり、メールや SMS などが届いたりした場合、お住まいの相談窓口、または警察相談専用電話、#9110へご連絡ください。新居浜市の相談窓口は、消費生活センター電話65-1206、新居浜警察署代表電話35-0110までどうぞ。
5、町の話題。災害応急対策業務に関する協定を締結。災害活動の迅速化、効率化を目指し、新居浜建設業協同組合と災害応急対策業務に関する協定を締結しました。本協定は、すでに締結している地震、風水害などが発生した場合の応急対策業務に加え、市内で大規模火災などが発生した際、本市の消防力のみで活動が困難な場合に、重機などによる消防活動の支援を要請するものです。新居浜建設業協同組合の白石誠一理事長は、今後も行政と協力し、市民の皆さんが明日も明後日も当たり前の日常を過ごせるよう、いざという時の協力体制を万全にしていきたい、と言葉に熱を込めました。
6、新居浜市議会だより。2月市議会定例会、一般質問。2月市議会定例会では3月3日火曜から3月5日木曜の3日間の日程で11人の議員が一般質問を行いました。 防災体制の整備について、地域防災計画の修正。問い、現在の地域防災計画は平成27年度にまとめたものだが、防災体制の変更などに合わせ、障害者の代表を委員に加える具体的な数値目標を設定するなど、修正が必要ではないか。答え、地域防災計画の個別計画に明記されている取り組みの中で数値目標が明らかにできるものがあれば見直していきたい。また、社会福祉協議会などから委員を加えることで福祉面からの意見をいただけるように図りたい。特別委員会開催報告。都市基盤整備促進特別委員会。4月27日月曜。国道11号バイパス。県道及び都市計画道路の整備促進、企業誘致、臨海工業用地の確保を含む、大島担い沖開発、総合運動公園の建設の各事項における今後の計画などについて、市担当部局から聞き取り調査を行いました。防災・災害対策特別委員会、4月17日金曜、新居浜市防災センターを視察するとともに、新型コロナウイルス感染症における議会の対応について協議を行いました。地方創生特別委員会、4月15日水曜、地域ポイント事業新居浜赤金ポイントなどについて市担当部から聞き取り調査を行いました。6月市議会定例会、時間午前10時開会、本会議は CATV112 チャンネルで生中継と録画放送、市議会ホームページで動画配信を行っています。開催日、内容の順でお知らせします。6月9日火曜、議案上程、説明、質疑、委員会付託。6月16日火曜、一般質問、予算質疑。藤田幸正議員、30分。黒田正則議員、30分。郷田真一郎議員、30分。6月17日水曜、一般質問、予算質疑。小野志保議員、10分。伊谷幸恵議員、10分。越智勝則議員、30分。大城正久議員、30分。6月18日木曜、一般質問、予算質疑。片平恵美議員、10分。川内優子議員、30分。篠原茂議員、30分。6月19日金曜、企画教育委員会開催、市民福祉委員会開催。6月22日月曜、経済建設委員会開催。6月25日木曜、委員長報告、討論、採決。お問い合わせは議事課電話 65-1321 までどうぞ。7、お知らせ。7-1、各種のお知らせ。令和2年新居浜納涼花火大会中止のお知らせ。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年の花火大会は中止します。お問い合わせは、新居浜商工会議所電話 33-5581。運輸観光課電話 65-1261 までどうぞ。東雲市民プールの球場について、例年6月20日にオープンしていますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、夏季の期間休場します。7月以降については、ホームページなどでお知らせしますのでご確認ください。期間、6月20日土曜から30日火曜まで。お問い合わせはスポーツ振興課電話 65-1303 までどうぞ。国民年金付加保険料について。内容、国民年金の第1号被保険者及び任意加入被保険者は、申し出により定額保険料に上乗せした保険料、付加保険料を納付することができます。付加保険料、月額400円。将来の年金額増額分200円かける付加保険料を納めた月数 加入も辞退も申し出月からとなり、遡りはできませんが、自由に申し出ができ、定額分より戻りが早いのでおすすめです。ただし、国民年金基金の加入者や免除の該当者は付加保険料を納められません。なお、加入希望者は年金手帳または個人番号のわかるもの、印鑑を持参の上、市民か国民年金窓口、1階6番窓口でお申し込みください。お問い合わせは、市民か国民年金係、電話 65-1232、新居浜年金事務所、電話 35-1300 までどうぞ。
重度心身障害者医療費助成制度。内容、保険給付対象となる医療費の助成を受けることができます。対象、身体障害者手帳1級または2級所持者、療育手帳 A 級所持者、身体障害者手帳3から6級と療育手帳 B 級の両方所持者。なお、すでに助成を受けている人は、6月中旬に受給者証7月1日から有効分を送付しますのでご利用ください。手続きは不要です。問い合わせ地域福祉課、電話 65-1237。 運転免許証の有効期間を延長します。有効期間が令和2年7月31日までの人。内容、新型コロナウイルスへの感染やその恐れを理由に運転免許証の更新手続きを受けることができない人は、更新期限前に申請することで、更新期限後でも3ヶ月間は運転が可能になります。なお、運転免許センターへ郵送で申請も可能です。申請先、運転免許センターまたは住所地を管轄する警察署、大型交番、ただし市町によって異なります。お問い合わせ県運転免許センター、電話代表 089-934-0110。
消費生活センターからのお知らせ。新型コロナウイルスに便乗した悪質商法に注意。おかしいなと思ったらまず相談を。新型コロナウイルスの感染拡大に関連して、消費者の不安な気持ちを悪用した悪質商法が多発しています。健康食品などで新型コロナウイルスの予防に効果がありますなどと表示されていることがありますが、商品の効果を裏付ける根拠は認められていません。手洗いやうがいなど正しい予防を心がけましょう。新型コロナウイルス感染症に関する特別定額給付金の手続きについて、市の職員が訪問し、通帳やキャッシュカードを預かったり、電話やメール、SMS で個人情報や暗証番号を聞き出したりすることは絶対にありません。行政職員を装った電話や、行政から委託されたという業者からの電話には反応せず、行政機関に問い合わせ、事実かどうか確認しましょう。ポイント。根拠のない話には耳を貸さない。怪しい電話はすぐに切り応じない。心当たりのない送信元からメールや SMS が届いても反応しない。他人に現金などを渡したり、クレジットカードの暗証番号を教えたりしない。今後、新たな手口の勧誘が行われる可能性があります。正確な情報をもとに冷静な対応をすることが大切です。少しでもおかしいと感じたら、一人で悩まず、早めに消費生活センターまでご相談ください。消費生活センター、電話 65-1206。 受付時間、平日午前8時半から午後5時まで。
7-2、ゴミ休業日。ゴミ収集業務、清掃センター、最終処分場。7日21日、28日、いずれも日曜日。14日、日曜日は、施設への自己搬入のみ可能です。29日、月曜日から30日、火曜日までは、 清掃センターの施設点検のため、燃やすごみ以外は清掃センターへ搬入できません。施設へのごみ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時まで。大型ごみ受付、電話31-5300、会長日の午前8時30分から午後4時まで。家電リサイクル法対象品は収集できません。
8. 別紙道山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。食材保存大全。沼津理恵著。食材を無駄にせず、もっと美味しく楽しめる保存の基本を紹介。子供が学校に行きたくないと言ったら読む本。菅野淳監修。投稿しぶりの初期対応や心のエネルギー補充法など。熊本城復活大作戦。沢水江著。地震で大きな被害を受けた熊本城。一歩一歩復興に向かう様子を案内します。蘭花、日本にやってきた女の子。松成真理子へ。遠い国からやってきて、言葉も文字もわからない蘭花のお話。他300冊。講座のご案内。1. 新ガラクタ講座。第14回。最大の音楽の祭典グラミー賞とは。グラミー賞の歴史、半世紀その2。第11回から第20回。内容。70年代前半、スティービー・ワンダーのためにグラミー賞はあった。日時。6月14日日曜日、午前10時から11時30分まで。場所、多目的ホール。定員20人。無料ですが申し込みが必要です。2. 別紙道山に関する本の解説講座。別紙道山を読む。第2回。雑誌、トーナルの続きを読む。日時、7月5日日曜日。午前10時から11時30分まで。場所、多目的ホール。定員80人。無料ですが申し込みが必要です。講師、坪井理一郎。元別紙道山文化遺産課長。3. 心と体の健康セミナー。第2回、自律神経ケア。内容、4つの自律神経ケアで梅雨の時期を乗り切りましょう。日時、7月9日木曜日午前10時から11時30分まで。定員20人。無料ですが申し込みが必要です。場所、多目的ホール。講師、クリニカルカイロ、ラクロス。以上、1から3の講座は、図書館窓口、または電話にて申し込みを受け付けます。お話し会、墨の文館。幼児対象、6月3日水曜日、午後3時30分から4時まで。幼児対象、6月17日水曜日、午前10時から10時30分まで。お話し会、多目的ホール会議室。0から3歳児対象、6月4日木曜日、午前10時30分から11時まで。幼児対象、6月10日水曜日と24日水曜日、午後3時30分から4時まで。小学生対象、6月20日土曜日、午後2時から2時45分まで。英語、幼児対象、6月16日火曜日、午前11時から11時30分まで。6月の休館日は、1日月曜日、 2日火曜日は5月末整理です。8日、15日、22日、29日のいずれも月曜日と、30日火曜日は月末整理です。開館時間は、火曜日から土曜日は午前9時から午後7時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時までです。お問い合わせは、別紙道山記念図書館、電話32-1911、ホームページアドレス、http://libi.city.niihama.lg.jp/9休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間は午前9時から午後5時まで。7日日曜日、高田の今中クリニック。電話33-5388。14日日曜日、5の谷脳神経外科内科物忘れクリニック。電話46-1325。21日日曜日、北内町の田坂外科医院。電話41-7055。28日日曜日、松美子の地元医院。電話45-1525。内科小児科。診療時間は、内科小児科。月曜から土曜日は午後8時から午後11時まで。日曜と祝日は午前9時から午後5時まで。なお、この時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にて問い合わせてください。小児科専門医は、火曜と木曜日は午後11時から翌朝6時まで。月曜、水曜、金曜、土曜日は午後9時から翌朝6時まで。日曜祝日は午後6時から午後9時までです。なお、小児科専門医の祝日診療については、診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ、目次、救急医療情報、休館センターの順でご確認ください。場所は、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町 1-13-52、市役所南側、電話32-5658。なお、内科小児科休館センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間、すでに受診した人や、数日前から同じような症状がある人は、翌日、医療機関で受診しましょう。
10、新居浜の玉手箱、昭和36年の官庁街。今から約60年前の官庁街の写真です。現在、市役所がある一区町は、当時は新名町と呼ばれていました。写真左側に写っているのは、手前から合同庁舎、労働基準監督署、税務署、農業会館、屋根だけが少し見えています。消防署の庁舎です。市庁舎は街路樹の陰になって見えませんが、消防署の手前にありました。向こうには一宮神社の森も見えています。今では毎日多くの車が行き交う交差点ですが、当時はまだ信号機や横断歩道もなく、人と自転車や自動車が互いに気をつけながら通行していたようなのどかな雰囲気が伝わってきます。市史編纂室、電話65-1567。
11、新館案内。1、第5次愛媛県障害者計画、令和2年度から5年度まで。CD1 枚、愛媛県保健福祉部障害福祉課、著。愛媛県では令和2年3月に 県における障害者施設の基本計画となる第5次愛媛県障害者計画を策定しました。本計画に基づき、障害のある方々が自立した日常生活を送り、積極的に社会活動に参加できるよう、多様な分野でのサポートに努めるとともに、障害を理由とする差別的取り扱いの禁止や、あらゆる場面における社会的障壁の削除に向け、ソフト・ハードの両面にわたる各種施策を展開していくこととしております。2. 時代の証言者うなれ両極 CD1 時間37分読売新聞両極紙京山孝子和歌帳両極という芸を初めて知ったという新しい観客が増え始めている。将来昔浪曲という芸があったなどと言われぬよう修行し、売れ方を探しつつ、私の浪曲人生が本当の浪曲を味わう道しるべとなればと思います。 3. 愛媛新聞俳句2020年4月号 CD1 枚愛媛新聞社4月4日11日18日25日掲載。4声の姿勢だより6月号全一巻 CD1 枚。5令和切り抜き帳6月号 CD1 枚朝日毎日読売愛媛新聞より。6録音広場6月号 CD1 枚夫人の友社ほか転訳図書。1第5次愛媛県障害者計画令和2年度から5年度全一巻愛媛県保健福祉部障害福祉課長。愛媛県では令和2年3月に県における障害者施策の基本計画となる第5次愛媛県障害者計画を策定しました。本計画に基づき、障害のある方々が自立した日常生活を送り、積極的に社会活動に参加できるよう、多様な分野でのサポートに努めるとともに、障害を理由とする差別的取り扱いの禁止や、あらゆる場面における社会的障壁の除去に向け、ソフト・ハードの両面にわたる各種施策を展開していくこととしております。 2. 根っこと翼皇后美智子様という存在の輝き全2巻検定室末森千恵子著。人々の喜びとなり結び目のような存在でありたい。国民の幸せを祈り続けた皇后美智子様のご成婚60年の歩みと、聡明でお美しい素顔を無二の親友が綴る。3南海放送ラジオ展示番組表南海放送ラジオ南海放送メディアセンター発行令和2年度前期分令和2年3月30日から令和2年9月27日まで全県エリア 1116kHz F 南 91.7MHz または 91.2MHz 4姿勢だより6月号以上。
これから梅雨に入り、体調を崩しやすくなりますので、健康には十分お気をつけください。それでは、来月号の声の姿勢だよりまで。
さようなら。